ドクターマーボーの
お日様広場、
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしていますドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長と奥様恵子さんと一緒に毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ですが今日と、来月はですね、皆さんからお寄せいただいた質問にお答えするスペシャルバージョンでお届けしていきます。皆さんにお寄せいただいた質問、あなたの質問にも今日ねお答えがあるかもしれませんので、ぜひ聞いていてください。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。それではお日様広場のコーナーをお送りしていきます。お相手はドクターマーボーことお日様クリニック菅井雅彦院長、そして奥様恵子さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今年もやってまいりました、年に一度の質問スペシャル、
たくさん今年も寄せていただいて、本当に
年々増えているような気がするんですけど、
僕らもこう気づきがいろいろありまして、いや普段あんまり気にしてないこととかいろいろあって、本当にこういう言葉はいいのかどうか、あの楽しく読ませていただきました。
う
ん
う
ん
う
ん、はい、
そうですね、本当に幅広いジャンルで質問をいただいております。まあ、全部の質問にお答えすることはできないかもしれないんですけれどもね、うん、できるだけたくさんお答えをしていきたいなと思っております。はい、まずは今月ですね、最初にこれもう毎回やるたんびに質問をいただくんですけれども、ワクチンと、まあ、免疫についてのご質問、まあ、私もね実際子供が生まれて初めて経験しましたけれども、本当にたくさんの注射を受けなきゃいけないという、
そうですね、注射嫌いの、うん、はい、なお子さんですけど、
本当見てるだけでも辛かったっていう感じだったんですけれども、早速ねちょっといただいた質問をご紹介していきたいなと思うんですが、はい、ラジオネーム悩める母さんですね。はい、任意接種のワクチンどれが本当に必要なのか分かりません。副作用も心配だしお金もかかります。本当に必要なものは打っておきたいけれども判断がつきませんという、ご質問だったんですが、はい、これは非常に私もよくわかりますね。
はい、まずあの任意接種のワクチンなんですけど、これもあの任意になってるとは言ってもですね、定期ではないというふうに言っても、国の検定とかもきちんと通っていて、そして必要というふうにしてなっているので、任意の接種ワクチンというふうにしてなっているんです。まずそのことがあって、必要ですかって言われると必要ですっていう、そういうことにはなるんです。副作用も心配だしお金もかかります。このお金もかかりますというのはあのいろいろな状況あるとは思うんです。なのであの私の方から申し上げたいのは、打てる状況にあるのであれば接種した方がいいと思いますというふうなお話ししたいとは思います。あと副作用も心配だしっていうふうなのはあります。基本的には例えばちょっとこう熱が出ますとか、これも前の放送とかでもお話はしてるんですけれど、そこがちょっと腫れましたとかっていうようなことは少なくない確率ではあるんですけど、ほとんど一過性のものです。そしてあとは実際になってしまった時のこと、例えば任意接種のものでいうとロタ、胃腸炎を起こすウイルスであったりとか、あとそれから B 型肝炎とかっていうのがありますけど、本当になってしまった時の赤ちゃんであったり、あるいは大きくなったお子さんの辛い状況っていうのを、まあ僕らはまあ目にしてるわけなので、まあ小児科の先生は大体は見たことがありますので、強くお勧めするっていうふうな形になっているのはそういう理由です。はい、あとはワクチン以外の予防方法がない場合とか、あとそれからなってしまった時に治療の方法がないっていうようなものも実は多くあります。例えば今ちょっと市内でもちょこちょこ出ているんですけど、おたふく風邪なども治療の方法が残念ながらない。まあ晴れて学校とか幼稚園保育園休むっていうふうなぐらいであればまだいいんですけれども、合併症として髄膜炎、頭の方とか神経の方に炎症を起こして重症になったりとか、あとそれから難聴になったりとかっていうふうなこともあったりするんですよね。そういうようなことがあると治せないっていうことがものすごく大きな意味を持つんですよね。なので我々としてはもう、まあ、任意でお金がかかるっていうふうなところについては多少やはり思うところはあるんですけれど、とにかく打てる状況にあるのであれば積極的に接種していただきたいなっていうふうにして思います。
はい、でこうワクチンの話になると大概出てくるのが、じゃあ打ったらかからないんですかっていうところなんですが、
そうですね、この説明も 大事なところで、うん、先ほどもちょっとお話したんですけど、接種して例えばインフルエンザとかもよく接種したんだけど、はい、なったんですよねっていう話を聞くと、うんうんうん、じくじたるものがちょっとあるんですけれど、大切なところはそれによって例えば熱が出るとかちょっと腫れましたとかっていうふうなこと以上のことが起こらないようにすること、うん、インフルエンザであれば毎年何人かは頭のことであったりとか、うん、心臓のことであったりというふうなところで重大な問題が起こったりすることっていうのもあります。そういったものを防いだりとかするっていうことが一番大きな目的になりますので、うん、この確率はやはり打ってる人と打ってない人とではかなり違います。例を挙げるとおたふくなどでは難聴になる人と難聴にならない人とあります。打ってる人と打ってない人とで難聴になる人とならない人とありますが、比べるとだいたい 2,300 倍は以上は違うというふうにして言われていますので、うんうんうん、打っている方が安全であるってことははっきりしているんです、うんうんうん。
打ったからかかるかからないではなくって、かかった時の重症化を防ぐ、合併症を防ぐということなんですね。
そうですね、合併症は本当に恐ろしいものがあったりとかしますので、はい、熱が出たとか腫れましたっていうところだけで見られるとワクチンの本当の効果を実感することはなかなか難しいかもしれません。今から10年ぐらい前だと当院が開院したぐらいの頃だと数が少なかったんですけれど、はい、それからここ10年の間にかなり接種することができるようになった、そういうようなワクチンの種類がどんどん増えてきたっていうのがあるんです、うん、これについては赤ちゃんとかそれから子どもさんにとってとても有効なので、とにかくみんな打っていった方がいいというふうな形になると思ってるんです。そうなると赤ちゃんとお母さんのスケジュールがとても大変なことになるんですよね、うん、そういうようなこともありまして、同時接種をお勧めするというふうな形がこの国でも定着してきたっていうのが、うん、ここ数年の予防接種のあり方なんですよね、
うん、
で質問来てたんですけど、はいはい、4つも5つも同時接種進められるんですけれどもっていうふうなお話なんですけれど、
八千坊主さんですね、
八千坊主さんから、はい、来てるんですが、これは効果とかあとリスクのことについてなんですけれど、これは実は同じだというふうに言っていいと思います。これはデータを取った方がいらっしゃって、同時接種をすることによるリスク、そしてバラバラに打つため打ってのリスクというのはほとんど変わらないというふうなことが分かっています。なのでどちらでもいいと思うのですが、全部バラバラに接種するとお母さんもそれから赤ちゃんもスケジュールの組み方がとても大変になるとは思います、うんうん、そこら辺は主治医の先生とかと医療機関の方と相談して、2つだったらいいんだけど3つはちょっととか、そういう方たまにいらっしゃいますけれど、うん、それはお母様の考えで全然よろしいですよっていうふうに当院では言ってます
ね。やっぱり小さい体にね、何箇所も何箇所もと思うととてもかわいそうなんですけれども、あ、まあ、でも1回で済むっていうふうに考えるのか、そこら辺はじゃあお母さんがしっかり考えてということですね。
そうですね、分からなかったら医療機関の方にそれからドクターの方に相談してもらえれば相談乗ってくれると思いますので、うん、はい、
はい、ワクチンと免疫についてということでね、はい、まあ、毎回質問をねたくさんいただくところではあるんですよけれども、うん、はい、まあ、なるべく打てるものは打っておいた方がいいというところなんですね。
そうですね、うん、やはりなぜワクチンができたか、ワクチンが作るのにはお金も時間も相当にかかりますので、うん、なぜそのワクチンができたかといえば、なった時の病気の重大さっていうのがやはりあるからなんだというふうにして思っていただければいいと思います。
はい、じゃあ七志さんの質問なんですけれども、はい、いつもズルズルの鼻水を垂らして息苦しそうな息子です。吸い取り器を買ったものの、うん、ものすごい勢いで嫌がります、うん、鼻水が喉に流れ込んで激しくむせることもあります。何かいい方法はないでしょうか、うん、鼻水は飲んでもいいんでしょうかっていうのもね来てましたけれども、
これは病院に行くほどなのかな、どうかなって思われる方もやっぱりいらっしゃるところで、悩みの相談としてはやはり悩ましい部分に入るんだろうなっていうふうにして思います。まあこれ年齢書いてなかったんですけども、まあ赤ちゃんだと仮定しますと、赤ちゃんっていうのは鼻でしか息したがらないんですね。まあ要するに鼻呼吸の生き物なんです。まあもうちょっと大きくなってくると口で息しながら寝てたりとか、そういうような感じにだんだん呼吸の仕方とか変わるんですけど、例えば鼻が詰まったりとかすると赤ちゃんは息できないと 自分がこう思うわけですよね、うんうん、そうするとやはりあの起きて泣いたりとかしますので、夜中にいつもあの鼻が詰まって起きるんです、うん、ということをあのこちらでもお話になる方は多くいらっしゃいます、うん、一番手っ取り早いことというふうに言うと、あのやはり物理的に鼻を取り除くことっていうふうになるので、うん、あの吸い取りのこととかが書いてあるんですけれども、はい、市販でも実は調べてみたんですけれども、随分たくさんのこうあの種類の吸い取り器というのがあるんですけれど、二つの面があります。一つは物理的にあの鼻水がすごくあるっていう状態で鼻が塞がってる、うん、もう一つはあの何らかの理由であの鼻の粘膜っていうんですかね、それがあのこう腫れてしまって鼻水があってもなくても鼻の空気の通り道がすごく狭いっていう場合もあります、うん、これはあの受診していただいてと見てもらうのがまず先かもしれませんが、どちらかであったりとかどちらもってふうなこととかを見てもらった上で、うん、まあ、治療が必要な場合もある。であと家庭においての話なんですけど、最近はそんなに多くはないかもしれませんが、やはりタバコの影響というのがやはり強いです、うん、タバコの煙に含まれているものが鼻炎で傷んでいるような鼻の場合は感受性というのが高くて、それにこうタバコの煙の成分とかが入ってくるとまた余計に腫れたりとかするんですよね、うん、なのであのよくあのこう赤ちゃんのいる家でタバコ吸う人はあのこう換気扇の下でとか、うん、あの窓開けてとかって人いますけれども、あの無意味です赤ちゃんのいるその建物内では全く吸わないっていうふうにするか百歩譲って、うん、できればあのその方の健康のためにもタバコをやめるっていうのが健康的にも経済的にもいいのではないかなっていうふうにして思いますので、うん、そのように気をつけてもらったらいいかなと思います、うん、あと鼻水飲んでいいのかというお話なんですけれど、うん、あの鼻水こうペッてやる赤ちゃんを私は見たことがない
んです。そうですよね。確かに出している子はいないですね。
まあ、そんな大きなあの影響は多分健康面では問題ないと思います。うん、むしろあの鼻に流れ込んだものを咳してますよね。
はいはいはい、
あのそれで咳込んで苦しそうですっていうのはもちろんあるんですけど、それは咳をすることによって通り道を開けようとするそういう生理的な反応でもあるんで、うん、咳を止めたから良くなるっていうふうなことではなくて、あの咳し始めた時には鼻がこう絡んでるなっていうふうな感じであれば少し立てて、そしてあの通りやすいような形で咳しやすいような形にしておいてあげたらいいかなとは思います。
寝かせてるよりはこう立てた方が通りが良くなるってことなんですね。
そうですね、
はい、あとなんか通りを良くするためにいいことってありますか？
乾燥しすぎるっていうのが季節的な問題もあると思うんですけれど、乾燥しすぎると鼻の通りが悪くなる人もいますし、特に冬の暖房の時期ですよね、そういう時に温めすぎないようにっていうのはあると思うんですけど、なかなか悩ましい問題です、はい。
まあ、適度な湿度もちょっと気にしながらっていうところでしょうか ね、
はい、
はい。あとはですね、多かったのが発熱ですね。発熱に関する質問は非常に多くてですね、はいはい、どのタイミングで受診をしたらいいのか、緊急を要する時の見極め方を教えてほしいっていう方がいたりだとか、 あと熱冷ましはどのタイミングで上げればいいのか、 あと熱を上がりきってない時は冷やしちゃダメって言われたんだけど、はい、そういうこともあるのかとか、まあ、いろんなあのお熱に関する話題は来てましたけれども、
ね、あの発熱は本当にあの悩ましい問題です、うん、大きな病気の一部であることもやはりありますから、やっぱり熱が出るというふうなことはそれだけこう親御さんを不安にする、そういうような側面やはりあると思うんですよね。大抵の場合大きな問題になることは少ないんですけれども、緊急を要する事態の場合の見極め方というお話あったんですが、うん、はい、あの一番大事なことは何かというとですね、あの熱以外の症状がどうなってるのかなっていうことを、うん、あの見ていただきたいと思うんですよね。例えばもうぐったりして水も飲めませんっていうような状態であったりとか、うん、もちろんそれは急いだ方がいいなとか、あと意識がありません、まあ、もちろんそうですよね、うん、そういうような状態であるとか、熱はあるんだけどなんか走り回ってるんですとか、あといつもと同じかそれ以上に食べてますとか、そういうような状態であればまだちょっと そこまで急がなくてもいいのかなっていうふうなことを感じれると思うんですよね。なので熱以外がどうなってるのかなっていうような目で見るっていうのは、あの親御さんもちょっと物事を客観的に見ようかなっていう、そういう態度にもつながるので、一応覚えておいた方がいいかなというふうにして思うことです、うん、もうぐったりしててやはり不安であれば、あのもうそれだけであの受診するっていうだけの十分な理由になるというふうに思います、
はい。熱冷ましはどのタイミングで飲ませたらいいのっていうご質問はどうですか？
それも難しい話なんですがあのケースバイケースだというふうにしか言えないんですけれども、うん、熱冷ましとかはあの、まあ、要するに原因に対する治療ではないんですね、うん、まあ、解熱剤を飲むことによって って早く治るということは基本的にはありません、うん、じゃあどういうことで使うのかなっていうふうになると、例えば熱自体で苦しいっていう状態の時に、熱が下がってれば少し休めますとか寝れる、飲めますとかっていうような時があると思うんですよね、うん、そういう時に使ってあげて、その間にこう飲ませたり食べさせたり寝かせたりっていうふうなことをして、本人の抵抗力を下げないようにする、落とさないようにするっていうふうにするために、熱冷ましを使うっていうふうなつもりでおられたらいいんじゃないかなと思います。
なかなか難しいですね。
そうです、うん、ケースバイケースなので、うん、なかなかこの熱の問題っていうのは悩ましい部分があります、うん、でその判断をやはりそばにいる方がしなければいけないっていうふうなことになりますので、困ったら受診するというふうな形でもいいのではないかなと、うん、遠慮はなさらない方がいいのではないかなと思います、
うん、はい。あと上がりきらないと冷やしちゃダメっていうふうに言われたっていう CI さんですね。
はい、はい、ちょっといろいろあるんです、諸説あるんですけれども、冷やしたから早く治るということはやはり先ほどの熱冷ましの件と同じで、うん、実はありません、うん、なんですけど本人が気持ちいいと思うのであれば、そういうふうにしてあげるのがいいと思います。例えばこう冷やされると嫌がって逃げ回るっていう状態で冷やしても本人のストレスが高まるだけというふうな形になってしまいますので、本人が気持ちいいと思うことをするっていうのが原則というふうにして考えたらいいのではないかなと思います。
はい、その辺は細かく様子を見ながら対応していくということですね、はい、ではちょっとですねジャンルが変わるんですが、今度はですね、食事に関連して、これもまたねたくさんの質問を寄せていただいてるんですが、ラジオネームヨッシーさんの質問からいきましょうかね。離乳食がスタートしましたが全然食べてくれません。毎日ご飯の時間が憂鬱です。何かいい方法はないでしょうか、ということなんですが、これはもう専門は恵子さんになりますね。
はい、はい、はい、そうですね。離乳食って、こう、親の悩みの本当にナンバーワンになってくるのかなと思うんですが、うん、このご質問を見ますと、離乳食がスタートしましたと書かれてありましたが、うん、きっと5ヶ月、6ヶ月ぐらいなのかなと想像して、お答えしたいなと思います。お母さんとしては頑張って一生懸命作ったのに食べてくれないと、ものすごくこう、テンション下がりますよね。
うん、そうです。悲しくなりますよね。
なりますね。それで、まず赤ちゃんが、どんな状況かっていうのを見ることが大事かなと思います、うん、まず親が食事しているところを見ててじっと見てるとか、うんうんうん、口をこうもぐもぐと動かしているとか、あとよだれが多くなってきた、うん、こういうのを見て、まずそれが離乳食始まるサインになると思いますので、うん、お子さんがどんなサイン出しているかよく見てください。それとご飯を食べさせるときですね、離乳食食べさせるときに赤ちゃん本当にお腹空いてるときかなっていうのも考えていただければと思います。大人もそうですけど、お腹空いてないときにほら食べてって言われてもっていうのと同じで、はい、まず空腹になってるかどうかっていうこと、で最後に集中できる環境にあるかどうかですね、うん、テレビがつけっぱなしになってて楽しそうなのがあればそちらの方に目がいって食事にこう集中できないっていうこともありますし、おもちゃがこう近くにあったりとかね、楽しそうなものがあるとどうしてもそちらの方に目が行ってしまいますので、うん、集中できる環境っていうのを整えてあげるっていうことも大事かなと思います、
うん、じゃあいろんな環境を整えたりいろんな工夫はしたんだけれどもどうしても食べてくれないっていう場合はどうしたらいいでしょうかね。
悩ましいですね、うん、そうしましたら各市町村には栄養士さんいらっしゃると思いますので、ご相談するのも一つの方法じゃないかなと思います、
うん、お母さん一人で頑張りすぎないのも大事ですかね。
そうですね、
はい、はい。続いてはラジオネームケロロ姫さんですね。今度は離乳食進んできてからの話になるかと思うんですが、離乳食のバリエーションに困っていますと。また月齢によって1回に与える適量を知りたいです。与えれば与えるだけ食べてしまうので肥満になるのではないかと心配していますと。
またこれは対照的な
そうですね、全く逆ですね、
はい、まず離乳食のバリエーションに困るっていうのはもう皆さんきっと思うことだと思います。いや、本当にそうですね。本なんか見ると本当に綺麗で美味しそうで、うん、わあ私こんなの無理って思うかもしれませんが、うん、あまりそういうふうに考えてしまうと離乳食作ること自体が親にとってのストレスになると思いますので、まずパターンを作っていただければいいと思います。 お皿を3つ頭の中に用意して、うん、主食、主菜、副菜ですね、うん、で主食っていうのは何かっていうとご飯、うん、麺類、パン類ですね、うんうん、で主菜っていうのは主にタンパク質になると思うんですけども、卵、豆腐、豆製品、うん、 それとお魚、お肉になると思います、うん、で副菜っていうのは野菜、あと海藻類、キノコ類ですね。それを頭の中に入れて、3つのお皿に何かが乗るように考えてみてはいかがでしょうか、
うんうんうん、
で月量によって1回に与える適量を知りたいということで、例えばこれを何グラムって言ってもきっと想像つかないと思いますので、それは本なんかを見て、あ、大体これぐらいだなっていうので、わざわざ測ってまでやることをしなくてもいいかなとは思いますので、大体目でこう見て、あ、これぐらいの量だなっていうことを頭に入れながらしていただければと思います。それと食べ過ぎるっていうことですよね、これはまた羨ましいって思う人も多いんじゃないかと思いますけども、食べ過ぎるこのお母さんにとってはそれはそれでまた不安なことになるんじゃないかなと思います、でちょっと食べるのを欲求が多い子に関しては、例えば主食を少し増やしてみるとか、副菜を少し増やしてみるっていうのは私いいんじゃないかなと思います、うん、ただ主菜のタンパク質ですね、これは取りすぎることによってやっぱりまだ赤ちゃんの内臓は未熟なものですから、うん、アレルギーになってしまうっていうご心配も多分出てくるんじゃないかと思いますので、このあたりは食べ過ぎっていうか少し量を増やすっていうことは、うん、控えた方がよろしいんじゃないかと思います、
うん、
それと肥満っていうことになりますと、うん、赤ちゃんのねぷくぷくしてるのは可愛いんですけども、体重とかのね発育曲線ですか、それ、うんうんうん、母子手帳にありますから、はいはいはい、たまにこうつけてみてどのように伸びてるかなっていうのを見るのも一つの目安になるかなと思います、うん、あまりそこの枠からこうはみ出ていくようであれば、はいはいはい、ちょっと気をつけなきゃいけないかなとも思います。
はい、ぜひね参考にしてみていただきたいなと思います。
さあもう今回の収録あっという間にですねお時間となってしまったんですけれども、はい、質問はまだまだいただいてますので、来月にですねまたご紹介
終わるんでしょうかね。
いや本当にね2回じゃ終わらないかなっていうぐらいの量になってるんですけれどもね、はい、ぜひ皆さんも参考に聞いていただきたいなと思います、お日様広場、お相手はドクターマーボーことお日様クリニックの菅井雅彦院長、そして奥様恵子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。